毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ今日も始まりました放課後ラジオの時間です。担当の戸川隆です。この時間は高校生の皆さんをスタジオにお迎えして学校生活の様子、クラブ活動の様子などをお聞きしています。今日の放課後ラジオは三田西陵高校からお二人お越しいただきました。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ではまずはお名前からご紹介ください。
足立理人です。
はい、
横井亮大です。
はい、おなじみのお二人ということでお越しいただきました。放送部でね活動しているお二人と、足立くんも放送部ですね。
はい、
はい、足立理人くんと横井亮大くんにお越しいただきました。足立くんは現在1年生。
はい、
ね、もうすぐ1年生になって1年経ちますけども、
はい、
今のお気持ちはいかがでしょうか。
いやーでしょう、
振り返ってみて
この学校来た時の印象とで今の印象を比べると何でしょう、本来の学校を知ったっていうのが一番な気がします。
本来の学校を知った
まあ結構あの中学校と比べてね結構変わってるところとかもあるんで。
入る前はどんなイメージだったんですか。
いや、なんかちょっとマイナスな一面が強かったんですけど。
あ、そういうイメージがあった、
はい、
実際入って1年過ごしてそのあたりいかがですか。
結構プラスなイメージが強いです、
ね、おお、それどのあたりでそう感じるんですか。
何でしょう、あの人間関係の面で結構楽しいなと。
楽しい、いいですね、はい、クラスの中でも、
はい、
部活動はどうですか。
部活動なんですけど、あの病んだため幽霊部員となっておりますが
なかなかね、あの来てくれなくて今回久々の登場に、
はい、ね、
横井くんそのあたりはあれですか。
あ、もうやっぱ嬉しいです ね、 ね、久々に出てきてくれて。
そうですね、はい、今あの横井くんと足立くん入れて部員は何名なんですか。
僕ふっとちを深め
て2人入れて
で3名です。
3名ですよちょっと春から新入部員もね欲しいところですのでね、またそのあたりはおいおいということで。そして横井くんですね、横井亮大くんで2年生。
はい、2年生です。
2年生を1年間過ごして今のお気持ちはいかがでしょうか。
まあ、やっぱり1年生の時と比べて2年生はですね、やっぱ受験の対策ですね、
うん、ああもうそういう感じになってますね。
自分の志望校を決めたりですとか、はい、その3年生にあの勉強する内容を決めたりですとか、やっぱ勉強面でも、であとスポーツ面とかでもやっぱあの球技大会やったりですとか、まあ、あとあの文化祭であの出し物をしたりとかって感じで、やっぱまあ文武両道を
充実した、
ね、充実した2年生でしたね、自分にとっては。
そうですか。で春がまあ3年生になりますけれども、まずはですねちょっとこう学校の様子なんかもね、あの部活動の様子なんかもご紹介いただきたいなと思いますけど、その前にいつも聞いてる質問、久々ですけど、私君は今日1日振り返って印象に残っていること何かありますか。
なんですけど、今日教科書販売だったんですけど。
教科書販売の日だった。
一応片手で持てる重さであるんですけど、まあまあきついですね、まあ、しかもビニール袋なのもあって、あのビニール重いビニール袋持つのが結構苦手なので。
そうなんですね、はい、あの指痛くなるしね、グイーとこのから、
はい、
何冊ぐらい買ったんですか。
何冊ぐらい買ったんでしょうね、でも普通に20冊は超えるほどのものが、
そんなにあるの。
はい、
まあそうですね、あのやっぱ2年生になるとですね、はい、あのいろんなあの科目とかも入ってくるんで、まあ、3年生になったらまあ結構その科目少なくなる、うん、私は結構10冊程度ぐらいだったんですけど、やっぱ 1,2 年生の頃は20冊
そんなにあるんですね
ぐらいで持って帰らないといけないんですよ。
すごいな。じゃあそれを持って帰って、うん、午前中そういうのがあったんですか今日。じゃあ、
はい、そうですね、もうあの教科書の横幅全部重ね合わせただけでも定規何個分になるのか2、3個ぐらいは普通にあるレベルの
そんなに、中見ました。
はい、見ましたね。でもあれですね、あの科学系の教科書があの僕理系なんですけど、その 理系の科目を取った人に配られる科学のテキストっていうのが合計3つ入ってなかった。でもその代わりに文系にしか入ってない科学のテキストが入ってました。
あ、そうなんだ。そうなんですね、はい、いろいろてんこ盛りの教科書。じゃあ2年生しっかりそれを見ながら勉強ですね、は
い、そうですね。1年の頃ずっと音楽得意だったので音楽取ってたんですけど、うん、理系に入ると音楽が取れないという、はい、
なるほど、
すごく自分にとっては致命的な、
ちょっと残念な。、はい、まあ、趣味で音楽は何かするんですか？楽器演奏とか。
はい、今ずっとピアノですね。
お、すごい。そうなんだ。いくつからしてるんですか？
4歳ぐらい
から。4歳から、はい、じゃあこう発表会とか大会とかコンクールもこれまで出たことは？
はい、何回かあります。
あ、そうなんですね。なんか大きな大会出たことあるんですか？
大きな大会には出たことはないです。
ないけど。
でもあのエレクトーンもやってるので、そっちの方ではコンクールに出たことがあります。
すごい。その時はどんな曲弾いたんですか？
どんなそこ弾いたんですかね。もう魔女の宅急便の音楽だったりとかでしょ。あのそうですね、あのすごい子供の頃にもしかしたら聞いたっていう人いるかもしれないんですけど、 おしゃべり機関車という曲、なんかすごいあれですね、なんか重厚感が大きめにしたもの
を。横井君聞いたことある？おしゃべり機関車。
あ、自分はあんまりないですね。でもしかしたら聞いてみたら分かるかもしれないですけど、
ピアノとエレクトーンどっちが難しいんですか？
やっぱエレクトーンの方が難しいんですか？エレクトーンってあのピアノと違って足も使う。
あ、足も使うね、
はい、テンポが速い曲だと足も、うん、結構な速度で動かさないといけない。
足でも見ないでしょ、足元って。
はい、もう完全に覚えてやらないといけないです。
すごいな。へえ。じゃあピアノとエレクトーン、エレクトーンまた続けてるんですか？
はい。
ああ、すごいな。なんかピアノの弾き方とエレクトーンの弾き方はこうごっちゃになったりしません？
いや、しません。
あ、しないんですね。
あの完全に別の楽器として捉えてるので。
そうなんだ。へえ。
そう、慣れて、もう完全に慣れちゃった。そういう感じでやる
のが。はい。
私らね、全然
もう僕たちはもう全然
しないから、なんか一緒のように見えるけどね。
はい、
全然違うもんなんですね。じゃあね、
はい、あの鍵盤の重さが違います。
あ、そうなんですね。
そうなんだ。
どっちが弾きやすいんですか？
エレクトーンの方が弾きやすいですね。簡単な曲であれば。
そうなんですね。横井君、趣味というかなんか続けてることありますか？
あ、自分はあの腕立て伏せを続けてるんですよ。
腕立て伏せをね、
毎日やってます。
はい、毎日ね。何回やってるんでしたっけ？
100回と、あとあの手をですね、
手を
こう、はい、グーにしてですね、グーにして、ここの、あの拳の部分で、はい、あの腕立て伏せをするっていう、剣立てって言われるやつ。剣
立てっていうのがあるんですか？
これを50回っていうのを
毎日。普通の100回して剣立てを50回。
あ、そうです、そうです、そ
う
です。
うわ、
消防士さんとかやられてるやつ。
あ、そうそうそうそう。
僕もあのここに来るまでに消防署の前通ったんですけど、あのやってるところ目撃しました。
そうなんだ。
はい、
すごい。
めちゃめちゃ早かったです。
すごい。まあピアノ弾いてるからそういうのはできないよね。腕立て伏せとかはね、怪我したらいけないからね。
はい、
どう思う？1日150回も腕立てしてる先輩。
いや、普通にすごいだと思います。僕体育員やってますけど、あの、せいぜい20回なので。
いや、20回もすごいよ。でもすごいね。じゃあ腕立て伏せを続けてる毎日。
あ、そうです。
他の筋トレはしてないんですか？
あ、他はあの腹筋ですね、うん、あの3キロのバランスボールを持ってですね、
はい、
こうやって体をねじったりと
か。ねじりながら3キロ持って、
はい、それを、75回とか。
75回。
そういう、それをやってますね、やっぱり。
これも毎日。
はい、これも毎日。
耐えてますね。
やっぱり、運動不足になりやすいんですよね、自分はやっぱ。普段あんま外とかに出ないんで、やっぱ足とか、あんま使わないっていうのが。
でも学校行ってるでしょ。
あ、まあ学校は行ってるんですけど。
結構な運動量だと思いますけどね、学校行ってたら。すごいな。じゃあ筋トレしないと落ち着かない。
はい、そうなんですよ。落ち着かないですね、やっぱり。
そうなんですね。
やっぱ一時期何もしてなくて、はあ、結構体重が増えてみたいなことがあった
んで。そういう時期があったんですね。はい、じゃあそうならないように日々鍛えてると。
はい、そういうことです。
で、放送部の活動ね、お二人ね含めて3名でされてるという ということですけど、最近の活動でなんか予定が決まっているものとかありますか、これから。
あ、3月の26日にですね、うん、吹奏楽部の定期演奏会があるんですよ、はい、それの私たち司会進行をさせていただきます。
もうリハーサルはしたんですか。
まあ、リハーサルまだできてないんですけど、までもまあこれからちょっとずつ練習していこうって感じです。
そうですね。
原稿とか作るんですか。
あ、原稿とかもう吹奏楽部の方が、
あ、くれる、
あれもう大体こんな感じでやりますみたいなのを渡してくれてるんで、自分たちはそれに沿ってやるって感じですね。
そうですね。足立くんは定期演奏会の司会進行初めて。
はい、そうですよね、
うん、
でも里の根ホールには一応いきなりた身なので。
あ、そうなんですね、はい、やっぱりあの演奏関係で。
はい。
あ、じゃあ特にあの緊張する場所でもなく。
はい、なんかすごい懐かしいなと思いながらし、
まあ言ってみたらホームみたいな状態で。
家とは言ってないです
けど、そこまではいかないけど、
まあ、思い出みたいな感じな
んで、はい、そうです、思い出の場所ですね。
あ、じゃあそこで今度司会に、ね、するっていう、また部活動で、
はい、
感慨深いものが。
はい、音楽を響かせたことはありますけど、
声をね、今度ね、
ないので、
3人でどういう感じでこう MC というか進行はしていくんですか。
まあ、あれある程度言う部分をまあちょっとずつ区切っていって、うん、でみんなで分担していくっていう感じですね、うん、分けて。
あ、そうなんですね。定期演奏会の内容ってもう決まってるんですよね。
まあ、大体決まってるんですけど、曲とかについては、あのまだ向こうがあの考えてる最中で、
構成もまだ、
構成もまだなんですけど、一応私たちが言うところだけはできてるって感じですね。
はい、そうですね。3月26日、
はい、
里の根ホールで、
里の根ホールであります。
はい、入場料は、
あ、入場料は確か何だったっけな、
詳しく
はちょっとそこは分かんないんですけど、
ここのホームページで、はい、ぜひあのチェックしていただいて、時間と日にちが合えば皆さん聞いていただきたいですね。
はい、
で放送部の皆さんも司会進行で活躍をするということなので、はいはい、そのあたりも要チェックとなりますね。これまであった活動で何かありました？3月は他に。
3月は、まあ、特に細かいことはなかったですね、うん、やっぱり学校とかもやっぱ入試とかになって、
うん、あ、そうですね、
結構まあ活動できる時間が少なくなったりとか、
学校行事とかは入試以外に、
まあ、それこそあの球技大会
があって
、でそこからそれよりも前はまあ2学期とかになってしまうんで、うんうんうん、あんまないですね。
球技大会は1年生2年生同じ種目だったんですか。
ああ、違うんです
よ。ああ、違う。1年生は何をしたんですか、球技大会。
ドッジボールですね。
ドッジボール、おー、はい、なんか特別ルールとかありました。
いや、特にはないですね、
普通に。
はい、あの体育大会だったので審判をやらせていただきましたけど。
あ、そうなんだ。審判したんだ。
はい、すごく怖かったです。
怖かった。え、どのあたりが。
あの、もう、あの至るところに目を見張らないといけないので、
はい、
かなりあの神経を使いましたね。
あのやっぱボールがインアウトしてるとか、あとやっぱあのどの選手が当たったかみたいなとか、そういうのを結構見てたって感じ。
はい。
あ、こっちに飛んでくるとかじゃなくて。
あ、こっちに飛んでくることもよくあります。
あるんだ。
はい、かわすの時代は得意だったので大丈夫でした。
避けながらちゃんと審判もしないといけない。避けながら
審判する。
はい、
かなり難しいあれですね。
はい、
じゃあ1年生はドッジボールをしたと。
はい、
2年生は。
あ、私たちはあのサッカーとバレーボールで分かれてやってたんですよ。で自分はバレーボールやってました。
あ、バレーボールを。はい、おー、なんでバレーボールを選んだんですか。
あのクラス、うん、その2年生全体で、うん、そのドッジボールにするか、うん、まあ、サッカーとかバレーとか、うん、そういう他の球技にするかみたいなんで、
は
い、
選択があったんですね。
選択があって、で投票の結果
バレーに
選ばれたって感じですね。
そうなんですね。横井君のクラスは結果どうだったんでしょうか。
あ、僕たちのクラスはです、ね、サッカーはですね、はい、あの優勝した
ん
です。そうなんですよ。優勝したんですけど、バレーはもうボッコボコでした。
あ、ダメでしたか。
ボッコボコでした。
コテンパにやられた。
コテンパにやられて、やっぱりあの他のクラスに、うん、あのバレーボール部の方が結構多くいらっしゃったんで、
う
ん、
じゃあ強いね、
はい。やっぱ強かったですね。
差が出さない。足立君のクラスはドッジボール、
僕のところのドッジボールは、女子が確か、うん、 まあ、残念ながら優勝と準優勝には入らなかったんですけど、うん、実はあの女子にはモルックという競技もあったので、はいはいはい、そっちの方は準優勝を取ってました。
すごい、すごい、すごい、すごい。
ちなみに、はい、私が言いましたドッジボール男子に関しては多分最下位です。
何がいけなかったんですかね。
あのとりあえず言えることとしては、はい、他の組の人が強すぎました。
そう、強すぎた周りが。
あの僕からするとあのキャッチしたら最悪怪我するんじゃないかみたいな
ボールが、そんなに強いボールは
90% 以上占めてたので。
取れない、
はい、怖いです。自分からするとすごく。
ドッジボールってまあ小学生の時とかはね、はい、よくしたけど高校生になると力もついてくるから飛んでくる球も速いよね、
はい、しかもあの小学生の方にはあの、うん、欅台小学校でドッジボールのやってる団体があって、うん、それこそ大会に出る人たちが集まってる場所なんですけど、本当普通の人が行って骨折するっていう
強すぎて
ボールを全然投げる人たちが集まってるので、もしかしたら他の組にもともとそこにいた人がいるかもしれないと、
本職の方がいらっしゃってた可能性もあると。
、はい、そんなに強いあれだったんです ね、
そうですね。
じゃあ残念ながらちょっとこちらも歯が立たなかったと。、
はい、
でもモルクでも女子ねすごいですね、うん、
すごかったですね。
だから経験者の方いたんですかね。モルクは
どうなんでしょうかね、うん、モルクって、うん、あの名前言われた時あんま想像つかなかったんですけど、うん、なんでしょう、あのなんか説明された時に、うんうん、なんだろう、どっかの広告で見たことあったんですよ。でしょ、車椅子に乗りながら投げてる映像。
まあね、どんな方でもね、はい、できるからね。とりあえず投げられたらいいから、あれはね、木の棒をね、
はい、
そう、じゃあそれを頑張ってたらひょっとしたらね、男子も、男子はなかったんですか。
はい、男子はモルクありません。
ああ残念。そっか。あったらね、はい、また頑張れたかもしれないけど。じゃ あ、 あの 1,2 年生は球技大会で3月初めにみんな盛り上がったと、はい、ということですね。で春から新入生がね入ってきますね。いよいよね、はい、ぜひ放送部にもね、
はい、
入ってほしいですよ ね、 すね。なんかアピールポイントというか勧誘のメッセージをよかったらお二人からいいですか。
あ、じゃあ自分から、
はい、じゃあ横井君から。
放送部っていうのは、うん、やっぱ一見地味に見えるかもしれませんけど、うん、でもやっぱ実際やってみたら、うん、結構人前でいろいろとハキハキ喋らないといけないみたいな時もありますし、うん、そうですね、やっぱいろいろ自分たちで考えて、うん、司会進行していかなきゃいけないっていうのもあるんですけど、やっぱそこが大変でありながら、はい、それが放送部の面白みだと思いますね。やっぱそれを終えた時の達成感であったりですとか、ね、はい、やっぱり部員のみんなで一緒に頑張った、うん、いい思い出が作れたりとかっていうので、はい、やっぱそういうところが放送部の魅力なんじゃないかなと私は思います、はい、
ぜひ放送部の部室を覗いてもらったらと、はい、いうことですね。じゃあ足立君からもよかったら勧誘のメッセージを。
そうなんですよね、先ほど横井さんが話した通り、うん、人前ではきはき喋らないといけない部分がありって言ったんですけど、うん、病んだ時に人前で話すことができなくなってしまって、うんうん、なかなかうまい言葉が いかなくなってしまったんですけど、うんうん、それでもあれですね、やっぱり体育大会の頃とか思い出すと、うん、あの頃すごいよく喋れてたなと思います。
なるほど。
しかもお昼の放送とかもあるので、あ、自分の好きな曲流したりとかできるんじゃないかなと思います、
は
い、
なるほどね。お昼の放送今はどうなんですか。
ないですよ。
今できてないんですね。
できないんですよ ね、 ね、今は
環境的な問題
ですね。環境的な問題もありますね、うん、やっぱりその機材とかでちょっとトラブルあったりとか、 あとやっぱ授業が短いんで、うん、もうそもそもできない
できないですね
みたいな感じがあるんで。
春からはどうですか。
春からはやっぱできる、多分できると思うんで、
じゃあそれまで機材直して、は
い、機材直して
企画を練り直して。
そうですね、
星稜高校の放送部のお昼の放送番組名とかあるんですか。
星稜ラジオ
ですね。相変わらず安定の
相変わらずやってました。
いいですね。
今となってはもう懐かしい思い
出。いやいやいやいや
いや、まだまだ続けたいです。
そう、まだまだ続けたいんですよね。
じゃあ今この時期、じゃあ企画をいっぱい考えてどんな放送したいかをまたね。
あ、そうですね、
で春からぜひ再開星稜ラジオをしてもらって、はい、お昼を盛り上げていただきたいなと思いますけれども、 ね、ぜひ、
はい、冒頭の曲はあれなんですかね、ずっと同じなんですか、
ね、ずっと同じ曲、 もしかしたらアレンジとかもしてもいいんじゃない。
そうですね。
え、どんな曲、
あの、コカ・コーラさんが確か2019年ぐらいに CM で使用されてた曲を、
はい、でみたいな感じ、
あの、あの、世界は、あの、世界は君に笑いかけているという曲です。
ごめんなさい、音程が取れなくて、それを使って、
それを使って、はい、あの、いつもラジオの名前言ったりとか、
いいですね、じゃあオープニングナンバーを決めてたんですね。
はい、
じゃあその曲からいつも始まってた。
そうですね、やっぱこの曲流れたらやっぱ声量ラジオ始まるなみたいな、
はい、
そういうイメージがありましたね。
あ、じゃあそれは大事にじゃあしてこれからまたつないでいって、
はい、
ね、
あの、あれですね、あの、うん、世界的イベントがあるときだけちょっとだけ変えるみたいな
ことは
したい
ですね。あ、確かに確かに。
あ、そういうのもしてたんですか。
いや、そういうのはまだやったことないんですけど、
僕の代から始められたら、
おお、はい、いろいろ考えているのが企画があって面白いですね。ぜひじゃあ、あの、新入生の皆さんもそういった番組作りができるので、
はい、
ね、
はい、
あの、放送部入っていただきたいなと思います。今は、あの、男子3人
男子3人ですね、
はい、活動ですけれども、ぜひ女子もね、
はい、
来てほしいですよね。
女子も来てほしいです、なんならもう女子でも男子でも、はい、もう大歓迎です。
大歓迎、はい、もちろん両方大丈夫。
とりあえず誰でもいいから来てほしいです。あと、あの、あれですね、小学校とか中学校の頃にも仲良かった子たちがもし声量に来たら入ってほしいです、
うん、
久しぶりに話したいこともあります。
あ、なるほど、
確かに、
うん、いいですね。ちなみにどこ小学校どこ中学校で。
欅台小学校、欅台中学校です。
もうバリバリ地元ですね、じゃあね、
はい。
じゃあもう学校も歩いて。
はい、そうです、
ね、あ、なるほどね。横井君ちょっと遠かったね。
あ、自分は、あの、鈴掛台小学校、欅台中学校って感じでしたね、
うんうん、あ、そうでしたっけ、
はい、
で今は違うんですね、ちょっと神戸でしたっけ。
ああ、
今も一緒。
今も一緒です
ね。あ、そうでしたっけ。ごめんなさい、勝手に北区のイメージがなんかあった。
鈴掛台小学校と欅台小学校の2つの小学生の行き先が欅台中学校なんです、
ね、ああ、まあ近いしね、
はい、
じゃあそんなに寄り道とかも。
ああ、そうですね。
も
う寄り道できる場所がないっていう。
はい、
学校帰りどっか遊びに行こうっていう時どこ行くんですか。
ああ、そういう時は、あの、中央公園よく行ってましたね、自分は。
いいですね。
足立くんは。
僕あれでしたね、あの、コロナもあったので行かなかったんですね。
どっか遊びに行こうができなかったんですね。
できなかったというか、もうやらない方がいいんじゃないかなと思って。
まあ、もうそういう感じだったもんな、あの時はね、
はい、
今だったらどこを遊びに行きたいですか。
遊びに行くということは特にないですからね。とりあえず友達と一緒に何かやりたいなとはありますし、 あとあれですね、
うん、
なんか時間があったら、なんかあれですね、うん、親からの勧めでオープンキャンパス、
はいはいはい、
おとつ行ったばかりです。
あ、そうなんですね、大学の、
はい、
どこまで行ったんですか、遠いところ。
大阪工業大学さんです。
おお、そうなんだ。電車乗って、
はい、あの、名前あったら産業大学か工業大学か覚えて
ないですけど、まあ、大阪の、はい、まあ、大学ね、
はい、某番組魔改造の夜という、
あれあるね、
あったな、
ああいうの興味があるんですか。
お父さんが見てたのを見てましたね。実物が飾ってあったんですけど、学校に。
そうなん。あ、出たんですね、あの番組に、魔改造に。
はい、飾ってあって、あ、こんなんだったんだと思
い、なんか掃除機が走ったりね。
掃除機が走
る、なんか多分排気が飛んだりとかいろいろやってますけど、改造ね。
はい、そうです、
あの番組ね。
あとソーラーカーでオーストラリア大陸を縦に横断するという
、縦に、
ね、縦に、
はい、8日間でオーストラリアを渡ると。
南北で行ったんですね、
はい、
おお、
あるいは逆かもしれないですけど、
北から南、
はい、
あ、そういうちょっと工学系というか、
はい、
ちょっと興味がある。
そうですね。
あ、じゃあなんか作ったりするの得意なんですか。
あの、あれですね、あの、中学校の頃は、あの、何でした、何でした、
プラモデルとか
技術
という
教科、
技術の時間あったあった、
はい、で、あと高校に行ってはやっぱり、あの、音楽の次に情報が好きだった
から
、情報は、あの、完全に PC なんですけど、
プログラムを、
はい、
パソコンで、 へえ、じゃあそういうのも興味があって、
はい、
じゃあ放送機材とかも興味あったりするんですか。
そうです。
あ、それはないか。なるほど。あ、いろいろ個性的な皆さんが部員にね、いてていいですね。
あ、そうなんですよ。
ね、ここ行くはもう鍛えるのが一番みたいな。
あ、もう鍛えるのが一番。
そうですね。また個性的な部員がこうね、来てくれたら春からね、いいですけどね。
はい。
わかりました。ぜひね、皆さん、放送部、門を叩いてほしいなと思います。では最後にいつもですね、このコーナーをお聞きしている、将来の夢ですけれども、何か漏れてることありましたっけ？あと告知物とかありました？大丈夫ですか？
そうですね、新入生に向けて の、
はい、新入生向けての
部活動紹介とかも僕たち今計画してるんで、うんうん、それもまた見てほしいなと思いますね。
どんな形で見えるんですか？それ、
清涼 の新入生、うん、はい、が集まる時があるんですけど、うん、はい、その時に体育館でやらせてもらうって感じですね。
それは録画したものとかじゃなくて、
実際に
そこで、
やらせてもらうんですよ。
デモンストレーションみたいな。
あ、そうですね、そんな感じ、ね、
あまり詳しくは言えないけど、
あまり詳しくは言えないんですよね。
サポーター誰か欲しいです。
あ、確かに。
そうなんです、一人で喋れないので、うん、プレゼンテーションとかやるとき、はい、まだ解説しないんですけど、前にも言った通り、いつか YouTube チャンネルを解説したいということを言います。その YouTube のメンバーにサポートを入れてもらいながらプレゼンテーションをやったりとかしていました。意外とみんな笑ってくれたのでよかったです。
よかった。そうなんですね。じゃあ新入生に部活動を紹介する企画を考えてる、はい、これは他の部活もするんですか。
他の部活もやりますね。
お、そうなんですね。
運動部、文化部関わらずって感じです、
全部やりますね、
はい、
全部。じゃあ放送部の企画もぜひ楽しみにしていただきたいですね。
はい、
わ、はい、かりました。では改めて将来の夢をお聞きしたいなと思いますけども、足立君は将来の夢いかがでしょうか。
あれですね、さっきも言った通り、うん、一応大人になったら副業として YouTube チャンネルを開設したいっていう。
副業で YouTube チャンネル、はい、
でもあれですね、でもとりあえずそれは置いといてなんですけど、
う
ん、
置いといて
今はなんかどうすればいいんだろうと思ってます。
お、
1月からいろいろと迷走してるので、は
い、やりたいことがいっぱいあって、
いや、そうやりたいことがなさすぎるんです。
なさすぎて、
はい、
はい、どれが向いてるのか分からなくなってきた。
はい、なんでしょう、今やってることに 何も感じなくなってしまったりする。
じゃあ他に興味が出そうになってるのかな。じゃあ
今、ほとんど、全部じゃないですけど、うん、ほとんど何も感じなくなってきてしまったので、うん、とりあえず今は夢を探す旅。
いいですね、可能性が広がったということですよ、これは、
はい、ま、夢を探す旅というか希望を探す旅って言った方がいいと思います。
はい、見つけられるものですからね、絶対ね、
はい、いや、というか見つけないと死ぬので。
でもいろいろやりたいこと出てくると思いますからね、
はい、
でもなんか作ったりするの好きなんでしょ。
はい、
なんかそういう感じもいいかもしれないね、
はい、
じゃあ頑張ってくださいね、
はい
はい、では横井君、将来の夢いかがですか。
まあ、私はあれ警察官の機動隊員、
ね、警察官の機動隊で入りたい機動隊の件があるんですね。
あ、そうですか。
大阪府警の、こだわりはどのあたり、大阪府警の機動隊の。
やっぱ大阪府警、やっぱかっこいい、
かっこいい
っていうイメージが強いのと、やっぱりいろいろと給料面とかも実は兵庫県よりも高いんですよ。
あ、そうなんだ。
都会ですからね。
そうそう、設備とかもよ、
装備もいいし、
良かったりみたいなのがあるんで、まあ、いろんな理由が重なって、大阪府警って感じですね。
そうですか。で、今鍛えてると。
はい、今鍛えてます。
そうですね、
ドラマでもすごくかっこいいですよ、ね。
あ、そうそうそう、
はい、最近あれですね、毎年毎年なんとか大選挙っていうのが出てくるんですよ。前は大病院になったんですけど、はい、確か去年があれでしたね、新空港だったんですけど、そこでも機動隊出てた覚えがありますね。
あ、そうそうそう、
大阪ではなかったですけど。
そうですね、じゃあ
サッとか、サッとか、あれは
サッととかね、
はい、
ありますもんね。怪我しないように、じゃあ、はい、頑張って活躍ね、してくださいね。で、最後におすすめの曲をね、それぞれお聞きしたいと思いますけども、足立くんはどんな曲を今日おすすめですか。
CC5 さんという方が出している、うん、
はいはい、
ロングサイドアウトという名前の洋楽ですね。
あ、洋楽。どんなところがおすすめポイントですか、この曲の。
数年前なんですけど、うん、もう 6,7 年前なんですかね、うん、新しい 3D のホラーゲームが出まして、はい、それがすごく大ヒットしたんですけど、それが何年も重ねていって、ちょうど今も1ヶ月もないぐらいに新作が出たんですよ、そのゲーム。チャプター5ですね。
なるほど。
具体的な名前を出すと、ポピーブレイタイムというホラーゲームなんですけど、その曲のテーマソングがこのロングサイドアウト。
そうなんですね。
はい。この曲、日本語にすると裏返しとかいう意味があるんですけど、なぜそんな意味があるのかは、まだ本作見たことない方、見ていただけたらなと思います。
なるほど。おすすめナンバーですね。横井くんおすすめナンバーなんでしょうか。
自分は、あいみょんさんの、マリーゴールドっていう曲を選びました。
おすすめポイントはどのあたりで？
やっぱりサビのところとかやっぱ聞いてると、やっぱあれ元気もらえるんですよね、はい、なんか不思議と聞いてたらなんか心が軽くなって、なんか自分が今までなんかちょっと辛いなと思って生きてたことがとかがなんかやっぱどんどん忘れていくっていう、
そうなんですね、
やっぱそこがこの曲のいいところなんじゃないかなと思いますね。
腹筋74回目ぐらいでだんだん辛くなってくるもんね。
ああ、そうなんですよ。
その時に曲を聴いて復活すると。
ああ、それももしかしたらあるかもしれないですね。そんな効果も。
わかりました。ではこの曲はホームページの方で聴けるようにね、リンク貼っておきますので、チェックしてもらいたいと思います。ということで、今日の放課後ラジオの時間は、県立三田西陵高校放送部のお二人にお越しいただきました。スタジオに1年生の足立理人くん、そして横井良大くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。